先週までヨハネの手紙第1を見ていました。聖書の後ろの方にあります。今日から第2、第3の手紙へと続いていきたいと願っております。まずこの第2の手紙を拝読いたします。詳しい内容は来週から見ていきますけども、今日は第2、第3の手紙全体像を確かめていきます。大変短い書簡で一章しかありません。そしてほとんど同じ出だし、そして同じ文体で書かれていまして、使徒ヨハネが書き送った手紙であることがわかります。では第2の手紙を拝読いたします。ヨハネの手紙第2。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々は皆愛しています。真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちと共にあるからです。父なる神とその御父の子、イエス・キリストから、恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに、私たちと共にありますように。御父から私たちが受けた命令の通りに、真理のうちを歩んでいる人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って、私は大いに喜んでいます。そこで夫人よ、今あなたにお願いします。それは新しい命令としてあなたに書くのではなく、私たちが初めから持っていた命令です。私たちは互いに愛し合いましょう。私たちが御父の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように、愛のうちを歩むこと、それが命令です。こう命じるのは、人を惑わす者たち、イエス・キリストが人となって来られたことを告白しない者たちが、大勢世に出てきたからです。こういうものは惑わすものであり、反キリストです。気をつけて、私たちが労して得たものを失わないように、むしろ豊かな報いを受けられるようにしなさい。誰でも先を行ってキリストの推しにとどまらないものは、神を持っていません。その推しにとどまるものこそ、御父も御子も持っています。あなた方のところに来る人で、この推しを携えていない者は、家に受け入れてはいけません。挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すれば、その悪い行いを共にすることになります。あなた方には、たくさん書くべきことがありますが、紙と墨ではしたくありません。私たちの喜びが満ち溢れるために、あなた方のところに行って、直接話したいと思います。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。お祈りいたします。天の父様、この短い手紙を通して、私たちに必要な励ましと教えをどうか今日賜りますように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この手紙は主に小アジアの宗教界に向けて書かれて 書き送られ、また世界に広がった手紙です。第一の手紙はいきなり本論に入っていまして、挨拶なしに書き送られていまして、まあ、ヨハネの福音書の冒頭と似たようにイエス様に直接会って共に歩んだ人としての証から始まっています。一方この第2第3の手紙は同じ出だしですね、長老からとあります。まあ、一般的にではなくて、端子付きの、長老、昨日、一昨日ですかね、のりこ先生と話して、ザ・長老ということでしょう、ということで、まあ、一般にこの言葉は、それぞれの教会を指導する指導者に対して、言われていました。まあ、年を経た知恵者という意味ですけども、知恵者またリーダーという意味ですが、まあ、その長老と言われてもう誰でもわかる方でした。まあ、それはまあ、これは聖書が書かれてもう終わりに近い、書き始められて終わりに近い頃の手紙ですので、当時生き残っていた使徒、その中での唯一の生き残りがヨハネだった頃、とされています。もうこの文章を見たらもう間違いなくヨハネから、来たということをすぐにわかることで、もうあれこれ自己紹介しないで、もういきなり長老からと書き送られています。まあ、長老たちへというと牧師たちにということになりますけども、まあ、長老からと言いますと、まあ、当時の状況ですと、まあ、ヨハネがいきなり、書き始めていることを皆、理解しておりました。この、二つの短い、手紙、それはヨハネ第一の手紙で、その頃広がっていました、まあ、偽りの教え、特に、神とキリストについて、人間的なまたこれまで伝統的に考えてきた捉え方によってキリスト教の教えをそれに従わせるという形で曲げて教えていた人たちが教会を脅かしていた状況がありました。それで、ヨハネは、まあ、詳しく偽りの教えに、捉えられないように第一の手紙を書き送りました。まあ、当時、まあ、この小アジアのみならず世界に広がっていた、偽りの教えは、まあ、グノーシス主義と言われていまして、まあ、特別な、まあ、啓示を受けて、まあ、知識を得た、まあ、その人の方が、まあ、勝っている、まあ、そういう、なんと言いますか、覚醒者、深い、神聖な教えを受けた者が広めたというふうにして、まあ、聖書の教えを曲げて、自分たちの教えは聖書に勝るものだというふうに言い始めていました。とは言っても、まだ聖書は完成してなかったんです、新約聖書は。 聖書と思われる書簡が徐々に認められてきたという状況でした。ヨハネの手紙の第1の前のページですね、5章13節48ページのところにこう書かれています。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。このように信仰の確信が揺るがされている状況の中で、改めて真の救いの教えを確かめて、偽りを見抜いて正しい教えにとどまるようにとヨハネは書きました。特に当時は、キリストの神であること、それが偽りの教えによって一時的に神の霊を宿した人に過ぎないと、働きを始めるときに宿って十字架にイエス様がかかった時に離れていったというふうに教えていたのでした。それは十字架の救いを否定するものです。神が人となって来られたということを否定し、イエス様が神であることを否定し、神の御子が私たちのために死なれたということを否定し、キリストが蘇ったということを否定してしまいます。そして残るのは、素晴らしい知識を得たことだと。彼らが素晴らしいと言っているだけで全然素晴らしくないんですけども、そう言って福音を無にする偽りの教えがはびこっていました。イエス様を特別な経験をした人、特別な霊を宿した人とだけ考えてしまったら、それは永遠の命には至りません。そして、神の愛のうちに生きることはできません。ですから、こう書かれていますね。第一ヨハネの4章4章の2節3節神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエスを、そのようにという意味ですね。告白しない霊は神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。そう、偽の教えを見抜くようにヨハネの手紙第1は書かれていました。 これで、基本的には大丈夫だったんですけれども、ヨハネは、それに続いて、個人的にといいますか、夫人に対して、夫人と子供たちへと、そう書いてありますから、教会の親しい夫人に対してということもできますし、またその教会に対して書き送りましたし、第三の手紙は奉仕者であります親しい奉仕者ガイオに対して個人的に書き、またそのことを他の働き人にも伝えるようにというふうに書き送っています。その、個人的に送られた、事情というのは、客人、諸教会を回って聖書を教えている、巡回伝道者、日本にはあまりいませんけども、当時、まだ聖書が完成していなくて、人たちから、人たち自身も、そして人たちから教えを受けた人たち。そういう、秀でた教師が、諸教会を回って、聖書の教え、キリストの福音、そして、教会がどのように歩むべきかということを教えて回っていったんです。まだ日本やまた、中国に聖書がまだできていない、翻訳されていない時には先生方が先に教えていったということがあり、その中で聖書が翻訳されていったということがありました。で、聖書がまだできていない時ではなおのこと、これらの巡回伝道者の働きは大切でした。こうして教会は交わりを保ち、一致を保って増え広がることができ、また成長できたんです。しかしそこに問題がありました。正しい教師の真似をして先生方は、教会から、歓迎されて、良いもてましをいただき、また、次のところに行くために、支援を、の献金を、用いてくださいって言って、捧げて送り出すわけですね。ですから、これは、金儲けにいいや、というふうに、もう表面的には先生らしく知っているけども、実態が伴ってない先生として、もっともらしく祝福会を回っていったという偽教師がおり、またもう一つもっと警戒しなければいけないのは、これまで伝えられてきた正しい聖書の教えを、これは古いとか間違ってると言って、偽りの教えを、さもこれが本当だったというように、見せかけて伝えてしまう、恐ろしい偽教師も、増えてきました。福音のために自ら捧げ、神様に召されて、熱心に伝えている 教師は歓迎し、また心からその教えに聞き、また支援すべきです。しかし偽の教師、また偽りの教師が入ってきたら、もしその人たちの悪影響を受けてしまったら恐ろしいことになります。教会が存立の危機になってしまいますので、きっぱりと断る必要があります。しかし疑う、警戒するということは愛の交わりを持つためには大変難しいんですね。ですから愛を失わないように、しかしまた偽りから守られるように、そういうことで改めてこの巡回伝道者を迎える働きについて具体的に指示を送っているのがこの第2と第3の手紙です。今第2の手紙も読みましたけども、前半は心温まる言葉なんですけども、7節以降、なぜ警戒しなければいけないのか、そしてそういう偽の教師がいたらどうやったら見分けられるか、そしてどう対処すべきかという意味で大変厳しく教えられています。それはお家にお客さんのつもりだったら泥棒だったと、それは、泥棒ならまだしも強盗だったら恐ろしいことになります。ですから永遠の命を損なうような偽教師を毅然として排除する必要があるということで教えています。選ばれた婦人とも、女性というのはそういうの難しいですよね。つい歓迎したり、また受け入れて助けたくなる素晴らしい賜物がありますけども、だからこそ気をつけるようにと教えています。そして第3の手紙ではガイオというこの巡回伝道者を支援している良い働き人もいましたけども、この支援する働きにおいてもまた高ぶってしまったり、また良い巡回伝道者なのに彼らに辛く当たったりということが起こっていました。ですから心からの支援をしてほしいという励ましも、この第3の手紙に書かれています。さて、この、2つの手紙に、取り扱われている、巡回伝道者を迎えるということでは、今の私たちには直接関係がないのかというところもあります。今私たちはすでに完成した聖書を手にしています。もう数百年かけて諸教会が神様が聖書として記させたものに間違いないということが確かめられてきました。私たちはこの聖書に従って救いを受け、またこの聖書に従って信仰生活を歩むことができます。その点でしっかりとした教えの基準をいただいています。 これに目を留めていればよいのです。またこの聖書に反したものがあったら、これはいけない偽りの教えだということを見分けることができます。しかし、この聖書は難しい部分がたくさんあり、わからない部分もたくさんあります。時代文化の隔たりがありますし、そもそも計り知れない神様の存在と御業について私たちは全部理解することはできないからです。そこで神様は教会に説教者、牧師を与えてくださいました。しかし牧師も不完全なところがあり、足りないところがあって、協力関係の中で先生方を迎えます。しかし迎えて良い先生と迎えていけない先生がいらっしゃいます。もちろん偽りの教えを持ってくる先生はもう最初から拒まなきゃいけないんですけども、教会はそれぞれ個性があり、捉え方や表現にそれぞれの家風といいますか伝統があります。ですから同じように通じないということがあり、また特に実践についてはこの教会には合わなくてかえって混乱するということも起こります。またキリスト教と名を冠した、いろんな集会もあります。そこに誘われることがありますし、今日ではネットを通じていろんな教え集まりに触れることがあります。もういろんな先生が説教をしてくださるのを私たちも見ています。とても時間があって聞ききれないんですけども、聖書の分かりやすい教えといっていろんなのが出てきていますし、またネットを通じなくてもはるか昔からいろんな本が出てきています。私たちの教会は比較的教会図書が充実しているなと思いますけども、その中にはもう全部その通り受け入れていいものと参考として置いていて、そのまま鵜呑みにしてはいけないものもあります。また悪くはないんですけども、それを私たちの教会にそのまま当てはめると良くないなというものも入ってます。また私たちはその中で、いろんなことに触れて、良いものに触れていい場合と良くないものに触れて教会から広がってくるということも起こります。キリストの救いを阻もうとするサタンは巧妙にいろんな教えを入れて救いを台無しにしようとしています。私たちはそこで信仰に固く立つ必要がありますので、ぜひお祈りください。まず祈ってほしいのは、教会に立てられた指導者のために祈ってほしいということです。また、互いのために、 祈ってほしいということです。エペソ人の手紙の6章の18節から20節です。新約聖書392ページ18節から20節をお祈りいたします。エペソ人の手紙6章18節から、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。改めて姉妹方に考えてほしいんですけども、振り返ってみて、イエス様を伝えようとしてなかなか受け止めてもらえないという経験をいっぱいしているかと思います。お友達や家族、親子や夫婦の間でもですね、互いに普段からよく関わっている方たちであっても、こと信仰のことを伝えようとすると理解できるように語ることは難しいなということと、伝えたつもりでも全然ピンとこない、相手がピンとこないということがあるかと思います。神様がどんなお方かということ、またその神様が存在するのかというところで引っかかると思います。また罪の問題、救いが必要ということをピンと来ていただけるか、今までの人生を否定されるように言われるのはいいのか、またこれしか救いはないということは独善ではないか。また聖書の内容に入っていきますと、神様が6日間で世界を創造したというのはありえない。また、神様とが人間となるということはどういうことか。神様は唯一と言いながら、父子聖霊がいらっしゃるってどういうことか。そもそも、遥か昔、遠くの、ただお一人の人の死んだことが、死なれたことが、今、2000年後に、生きている私たちとどういう関係があるというのか。また、信じるだけで、そんな簡単なことで救われるというのか。イエス様の復活、それは起こり得ないことだと。 世の終わりの、その後の裁き、また神様を愛していらっしゃるというのはどうしてこんな悲惨を残しているのか、あるいはどうして信じないと救われないというのかと、もう疑問を挙げれば様々に出てきます。どうして私たちは信じられたんでしょうかね。不思議です。最初はよく分かんなくて信じましたけども、でも詳しく知って、これはもう不思議なことだらけで、こんな教えはもう信じないというふうになってもおかしくないところ、驚かせること、不思議なことたくさんあり続けてもなお信じている、それは大変不思議です。そして多くの誘惑は、私たちに今も迎えられています。しかし私たちは知っています、聖書の教えが真理であること。神様が信じさせてくださったんです。神様が聖書を与えてくださっています。神様が愛と真実をもって私たちをキリストのうちに守ってくださっています。どうか、聖書に従って、また、教会にとどまって、また、礼拝を捧げること、祈りを捧げること、主に仕えること、主の約束を信じて歩むこと、聖書に従ってこのように歩んでいくときに、私たちは喜び、感謝し、希望にあふれ、試練に耐え、そして変えられています。この不思議ですけども、信じる者を失望させない教えにとどまりましょう。そして、そこから、外れないように、信仰を瞳のように守るとともに、今、そこから離れてしまっている方たちのために祈り、またこれから信じて欲しいという方のために祈り、関わり続けましょう。その点ではこの手紙が書かれた時代と今も変わっていませんので、お願いいたします。天の父様、私が道であり真理であり命ですと言われたイエス様を信じることを許されてありがとうございます。どうか私たちをあなたの守りのうちに導いてください。そしてキリストのもとにとどまってしっかりと立つことができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。